はい、はい、それでは黙示録の、14章ですね。で14章ですね、おそらく3回に分けるかなと思いますけれども、今日は今晩は初めの5節分ですね、1節から5節までを見ていきたいと思います。1節から5節までを見ていこうと思います。でまずね、これを全部お読みしますね。また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていた。また私は天からの声を聞いた。それは大水の轟きのようであり、激しい雷鳴のようでもあった。しかも私が聞いたその声は、たてごとを弾く者人たちがたてごとに合わせて歌う声のようであった。彼らは御座の前と四つの生き物および、長老たちの前で新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千人のほかはこの歌を学ぶことができなかった。この人たちは女に触れて汚れたことがない者たちで童貞である。彼らは子羊が行くところどこにでもついていく。彼らは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがない出されたのである。彼らの口には偽りが見出されなかった。彼らは傷のない者たちであると、こうあります。で、黙示録ですね、他の聖書の箇所もすべてそうですけれども、あくまでもこれが一つ流れですね。このずっと朗読をしていって、別にこの13章14章のこの境目もなくですね、読んでいっているわけなんですよね。それを聞いていくわけですけれども、で、ここの箇所だけ読むとですね、ちょっとこうなんていうかな、かなり違和感があるかと思いますけれども、13章からの続きだっていうことを読むとですね、これ非常に大きな希望なんですね。13章で私たちが前回、獣の国において獣の像を拝まなければならないですね。そしてこの獣の国において刻印が押されてですね、この獣の数字を表す666ですね。でそれのこの手のひらと、あとは額ですね。でここにこの押す、この受けるようにさせていたと。でこれを受けなければ、殺されるし、または、この売り買いができないように、されていたという、このことをこう見てきたんですね。で666という言葉で、これが前回のね、このなんていうのかな、とても大事なポイント、最後のポイントになったんですけれども、覚えてます？それ人間の数字だっていうことをね、見ました。7が神の数字 で6が人間の数字です。ですから人間というのは神の形に作られている、神に似たものにな似たものであるわけで、神ご自身ではないわけなんですね。でそこで人間が高慢になって神のようになろうとしたのがサタンであり、そしてそのサタンの力、権威、位を全部受け取ったのがこの獣であると、いうことで、この似て非なるものというこの巧妙さですね、そこにあるなんていうかな、こう偽りですね、謀略って言ってもいいかもしれませんけれども、そういうものが今の時代にもあるんだということを学びました。で、この獣の国においてはもう、この世の初めから、命の子羊の命の書に名が記されていない者たちは皆がこの刻印を押す、この獣、獣の国の住民となっていくということをですね、この見ていくわけで、こうなんていうかな、もうお先真っ暗というか、もうどんよりしてるわけ、どんよりどころか真っ暗ですよね。けれども今読んだところですね、ここからここにおいてですね、この神がもうキリストにあって、このご自分の者たちに勝利を与えておられるんだという、 ことを見て、行くことができますですね。そしてこれが14章なんですけども、この15章に入りますと、今度神がこれら獣の国に対してこの激しい怒りをですねぶちまけるというところをね、この15章がなんか前置きになって、そして16章でそれを見るわけなんですけれども、この14章において、この最初のところにおいて、これらの大患難、獣の国の中にあっても無傷のままですね、このイエス様に会っているこのしもべたちですね、14万4千人の人たちの姿を見ることができるわけなんです。ですか。では一節をもう一度見ますね。また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また、そうですね、子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていたとですね。またこの、ヨハネはですね、またって言ってですね、私は見たっていうね、この証言ですね、これは私は見たって。でこの新しい場面に移っているわけですけれども、子羊がシオンの山の上に立っていたっていうの、立っていたという言葉ですね。でこれを見てですね、私たちね、この信仰をですね、新たにしてほしいんですね。何かって言ったらですね、この立つという言葉の中にはイエス様は勝利をしているっていう意味合いが含まれるわけなんです。イエス様は子羊と呼ばれています。子羊と呼ばれているということは、ほふられたということですね。犠牲の生贄となられて血を流したということです。けれどもイエス様は立っている、つまり蘇ったんだというですね。それが5章の6節にも、天の中においてですね、見ました、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が、はい、見てください、立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であった。ほふられたけれども、よみがえられたこと、これを立っていると言ってですね、このヨハネに初めにね、この現れたイエス様、栄光の姿のイエス様も一章の15節16節で、私は初めであり終わりであり生きているものである、私は死んだが見よ、世々を限りなく生きているということなんです。でこれは本当に希望です。だってこの13章にいる人たちはもう死ぬしかない、殉教するしかないような、暗黒のこの国の中にいるわけですけれども、イエス様はそれでも生きているわけなんです。でこのよみがえられた方がですね、全能の力を持って、天から戻って来られるというストーリーになってるわけですね。で、このもちろんこの天に引き上げられて神の右の座についておられます。今もついておられますが、これから地に戻って来られて、そしてシオンの山の上に立ったということなんです。でこれはね、エルサレムの山にイエス様が再び戻って来られて立っているというこの姿を表しているんですよ。もう11章においてね、第7のラッパが吹き鳴らされた時に、この天からの声がね、ありました。この15節に、この世の国は、王国は、私たちの主と、そのキリストのものとなった。主はいよいよ限りなく支配されると。このように、もう主のものになったんだと。キリストのものになったんだということを宣言している。先んじて神様は私たちにこのような、勝利の姿を見せ、私たちは信仰によって勝利者になることができるんだとね。この黙示録の最初7つの教会全部に対して、打ち勝つ者は、勝利する者はこれこれの約束が与えられているよということなんですね。皆さんね、勝利しているってことを信じるから 実際の生活においても勝利できるんですね。もうすでに勝利してるんですよ。ですね。打ち勝つ者は、世に打ち勝つ者は誰ですかって言って、イエスが神の御子と信じる信仰ではないですかということを、第一ヨハネで、ヨハネが言っているわけなんですね。で、シオンの山と言っていますが、これですね、シオンというのは、エルサレムをそのものを指す時もあれば、またイスラエルの全部の地を指すこともありますけれども、もともとはどこかと言いますと、ダビデの町になっていたところですね。これね、皆さん地図ね、この聖書の皆さんのね、このな、そうそうそうそう、皆さんの持ってる聖書だったらありますね。でここでエルサレムの地図ってありますかね、皆さんね。ありますね。この下、ずっと後ろの方にありまして、で新約時代のでもいいんですけれども、この旧約時代のでもの方が分かりやすいかもしれませんが、そうですね、旧約時代の方が分かりやすいですね。2017の新改訳ですと、ここ第10地図の10エルサレムって書いてあるところですね。このずっと後ろの方ですね。この地図が、地図いろいろあっても、これ後ろの方です。皆さんこっち見てください。ここですね。こっちを見るといいです。旧約時代のエルサレムね、これ見ると分かりやすいですが、でそこを見ますとですね、この黄色になっているところがあるんですが、まあ、ちょっとこれどういうふうに説明すればいいかな。エルサレムって山々に取り囲まれている山々にあるんですよ。ですね。基本的に。そして、ちょっとこっち見てくださいね。谷があって、じゃあ皆さんが分かりやすく言うとね、こう南北に、北から南に走っている谷があります。これが、ケレロンの谷と言います。ですか？で、東側に、こちらの方ですね、東側にオリーブ山があります。ね。オリーブ山があって、ケデロンの谷があって、でそしてこちら側にも山があるわけですよ。この山があるんですね。でこの南の方に、このヒンノムの、ヒノムの谷っていうのがあるんですね。だからケデロンの谷と、あるいはキデロンの谷とも言いますが、でこのこういう感じでこう、ここで、合体するんですね。こういう感じですね。こういう感じで合体します。でチロペオンの谷っていう、こうちっちゃな谷もあるんですけれども、この主にこの2つの谷があります。でこれチロペオンの谷っていうのがちっちゃいのがあって、でこれよくねヘブル語のシンっていうんですね。これシンの形をしてるってこう言うんですけど、なんていうかな、なんかこう、まあいわゆるフォークみたいな感じですよ。こうちょっと曲がったフォークみたいな、まフォークだったらこうなってんじゃん、こうね。だけどこっちじゃなくてこういう感じですね。こういう感じ、わかりますね。でこのこのチロペオンの谷とですね、このキデロンの谷の間に、いいですか、見ててね、見てて、このモリアの山っていうのがあるんですよ。でモリアの山のところで、このアブラハムがイサクを捧げなさいと命じられたんです。よろしいですか、この間ね。だからこうなってこうなってる、この間のところで、これがあるわけです。でそのこのモリアの山がちょっとへっこんでて、このオフェルって言うんですけども、そしてまたここにね、ちっちゃな丘があるんですよ。だちょうどこのヒンノムの谷、ヒノムの谷と、キデロの谷がこう合体する、この端っこのところに細長く丘があるんですよ。丘って言った方がいいです。超ちっちゃな丘ですが、そこがシオンの要害と言いますですか。要害っていうのはフォートレスですね。そこにエブス人がかつて住んでいましたですか。でそこを、このダビデの時代に、奪還するというか取るんですね。本当はほら、ヨシュアの時代に全ての先住民を征絶しなさいってね、追い払いなさいって言ったじゃないですか。だけど追い払わなかったんですよ、このエルサレムのところにあるこの、でエブス人がまだ生きて、そこに残ったんですけども、ヨアブかな、将軍ね、ダビデの将軍のヨアブが行って、そして取ってって、そして攻略をして、でそこをダビデの町と言いました。でダビデの町が、 で、そしてそこがシオンですね。シオンの要害 で、そこからエルサレムが始まったんです。で、ソロモンの時代にそのもっと上のこのモレム、モリアの山もこう神殿を建ててね、宮殿を建ててちょっと拡張されて、でヒゼキヤとマナセの時代にもっとこの西側に拡張されてっていう感じで、どんどん大きくなってはいくんですけれども、その初めの初め元祖のところが、これがシオンの要害でシオンと呼ばれるんです。で、これがシオンと呼ばれていても、ここだけには限らないで、他の聖書の箇所ではだんだんエルサレム全体を指すようにもなり、またはシオンに戻りたいって言ったらですね、これはイスラエルの地に戻りたいとも意味するような、まあ、このイスラエル全体をも表すような時にもありますけれども、まあ、このような形で、この、シオンの山に立ったと、こうイエス様がねなるわけです。でね、ここがですね、ダビデ、さっきダビデの町だって言ったでしょ。ダビデに対して神があなたの世継ぎの子が永遠に私の国を治めると、これは第二サムエル記でダビデに約束したんです。で、これがメシア、キリストの予言なんですね。よろしいですか。なのでシオンというのはユダヤ人にとってですね、そこに神がおられて、そして神が王となっておられて、キリストによって、神の御子によって世界を支配をするという希望の、丘っていうのかな、希望の山なんですよ。ここを覚えておいてください。そしていいですか、クリスチャンにとってもものすごく大事になります。永遠に私たちが住まうところを何と呼びますか。永遠の都、まあ、シオンですね。エルサレムですね。天のエルサレム、新しいエルサレムということなんです。時々ですね、私が強く聖地旅行を行こうよというふうに勧めると、まあ、このように言ってくる人がいるんですね。いや、どうせエルサレムに行けるから。でね、これは残念ですが、その通りなんですね。ね、すべての人たちがそこに行くようになるしですね、そして、この天と地が全部が過ぎ去って、これ千年王国が終わった後ですね、新しい天と新しい地ができた時に、天から降りてくるのもエルサレムと呼ばれるシオンなんですよ。ということで、このシオンという言葉を聞いた時は、神が住まわれる、正義を持って平和を持って住まわれるとこで、そこで神が王として支配をされるという意味合いがあるんだということですね。で、これがですね、このインパクトが強いんですよ。子羊がシオンの山の上に立っていたというところにね、まあ、これだけの意味合いがあるんです。でね、ユダヤ人の人たちは何をもって世界中からわざわざ自分の安定した生活を捨ててですね、まあ、戦火にいる人はね、やっぱりこう逃げながら来るわけですね。今例えばウクライナの人とかロシアの人がもうどんどんユダヤ人がイスラエルに戻ってるんですね。あとエチオピアの人も戻ってますね。飢饉があるんですね、エチオピア。あと内戦があったりするんですね、まあ、そういうのもありますし、でもアメリカの場合はですね、私も会いましたけれども、裕福なニューヨークにいる、弁護士の人がですね、生活保護を受けてるんですよ、エルサレム、イスラエルに来て。なんでか、だって弁護士って言ったって、ヘブル語が公用語のところで通用しないわけですよ、英語いくら話せても。だから初めからやり直しだから、生活基盤も全くない中で戻ってくる。なんでそこまでするのかというのは、シオンへの思いなんですね。で、これはユダヤ人の DNA になっています。 DNA になっています。で、これは本当不思議です。今のこの今の時代を見てもですね、不思議です。 で彼らは、全滅せずに、あれだけの、この迫害や虐殺を受けたにもかかわらず全滅せずに戻ってきているっていうことですね。これがすごいですね。でこれも全部今あるようにシオンの山の上にメシアが来られるって、まあ、私たちはイエス様が来るってこの子羊って書いてますから、ほふられたあの十字架に、ローマの十字架につけられたあのイエスがキリストなんだって、メシアなんだって、これ私は信じてる。まあ彼らはまだそれ信じてないからね、先の話になっちゃってるんですけども、そういう意味合いがあるんです。具体的には、オリーブの山に最初戻ってきます。そうなんですかと。そうなんです。使徒の働きの一章の8節でイエス様がオリーブの山にから天に登られた時にですね、2人の人が、弟子たちに言ったんですね。どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになりますということで、オリーブの山に立たれるんですよ。でこれは、旧約の予言にもしっかりと予言されてまして、ゼカリアがですね、予言しました。14章の4節でこう言ってます。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つですか。でオリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ、残りの半分は南へ移る。わかります。先ほど説明したようにオリーブの山っていうのはこう南北にこうあるんですね。でこっちがケデロンの谷でしょ。でこれはモリアでしょ。でそこにイエス様は立たれるんですよ、こう、ね、そしたら南と北でブワーってこうなでっかい谷ができるって言うんですね。でこのように地殻変動が起こるということが予言されていまして、そして詩編の2編の6節には、私がというのは神ですね、父なる神が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンにと、エルサレムのところにね王。でそして詩編の48編の2節には、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都とあるんです。あの賛美でシオンってよく出てくるでしょう。これね、詩編がね、もうシオンを何度も何度も、まあ、エルサレムっていう言葉で出てきますけれども、何度となくね、予言をしていて、ここから王が、ここに王がおられて、そして支配をされるんだということなんです。で、イザヤはもっと壮大な、こう世界的な、こうなんていうかな、視野での幻が与えられて、こういうふうに言ってます。2章の3節で、多くの民族が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もう、それはシオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだと。全世界の人たちが集まってきて、そこの神の宮が建てられているところでイエス様が座についておられて、そしてイエス様が教えてくださいます。でその教えに基づいて彼らはこの前世から戻ってまた戻っていくわけですよ、自分たちのところにね。だから平和と正義が満ちるわけですよ。私たちは今御霊によってイエス様の命じられたことを守ろうとしていますですね。でその中に平和があり正義がありますけれども、これがイエス様が再臨されて神の国ができたら、全世界的に目に見える形で平和が来るわけなんですよね。でそこに共にいるのが、興味深いことに14万4000人の者たちだということです。これね、彼らは7章から出てきて、でね、ポツポツと、いやポツからポツだけかが出てくるんですが、7章をねもう一回ね改めて見てみたいと思います。イエス様子羊がですね、封印を6つ解いた後にですね、7つ目を解かれる前に、この印を押さなきゃいけないっていうふうに書いてあるんですよ。ちょっと見てみますね。7章の1節からじゃあ4節まで読んでみますかね。その後私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、 地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私はもう一人の御使いが火の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼らは地にも海にも害を加えることを許された。4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4000人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていたということで、はい、12部族それぞれの部族が1万2000人なんです。なので、12×、1万2000人かなで14万4000人というこの数字なんですね。でこれをですね、いろんなカルトのグループが使いたがるんですよ。その典型的なのはエホバの証人です。あなたは14万4000人の中に入ってますか、どうですかとですね。私はですね、アメリカにいるのに電話がかかってきて、エホバの証人のね人たちから電話がかかってくるんですよね。でね、まあ、日本語でアメリカってほらすごい広くて、あとほら日本人個別訪問しても大体アメリカ人じゃないですか。だから日本人の人は日本人担当してね、こう電話直下なんかで調べてくるんでしょう、電話するんでしょうね。でそこで私は言いました。あなたはイスラエル人なんですかって。え違いますと。14万4000人関係ないじゃないですか。イスラエル人ですか皆さん。はい、皆さんね、首を振ってくださってますね。そうなんですよ。イスラエル人って書いてますから、イスラエル人って呼べばいいんです。ですね。すごくシンプルですね。で、ある人はもう教会だとかって言いますけども、教会はユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つになっているって書いてます。これイスラエル人って書いてますから違いますよね。そのまま神がイスラエルの人たちにそれぞれ部族の1万2000人たちに印を押したというふうに読むのがこの、一番分かりやすいというか自然であり、私はそうだと思います。でですね、ここでいいですか、彼らが害を受けなかったっていうのがね、とても大事になってくるんですよ。このですね、大事になってくるんですね。この9章でですね、イナゴの災いって言っても悪霊ですね、これサソリのような毒を持ってますけれども、でそこにも印を持っていない、刻印が押され、神の印が押されていない者たちがその毒っていうか、その害を受けて苦しむって書いてあるんです。ということは彼らは害を受けなかったんです。そして今14章ここを見てて、そしてシオンの山に立たれている子羊と共にいるわけですよ。ということは患難時代を守られて通り過ぎて、今イエス様と共にいる、戻ってこられたイエス様と共にいる姿がここにあるわけなんですよ。でここでヨハネは強調しているのが、あれですね、神と子羊って書いてますね、このね、子羊の名とその父の名と、神でありまた子であるキリストが一つであられて、そしてその方とのものとなっていると、まあ、クリスチャンもそうですけれども、このしもべたちもですね、イスラエル人なんだけれども、もう本当に父と子の交わりの中に入れられている人たちなんだということが、ここで、分かるわけなんですよ。いやこれは本当に驚きですね。この獣の国においても、そういうものが広がっていても、彼らは特別な守りがあったんです。で、ね、これね、旧約の時代を見るとですね、何人か出てきますね。典型的なのがダニエルの 3人ですね、ダニエルの3人ともかで、ね、友人3人ですねが、ネブカドネツァルの、作った金の像を拝まなかった、ひれ伏せなかったんです。それで燃える火の炉ですねの中に、この投げ入れられたんですけれども、何ら害を受けず、しかも第四のものが神々の子のように神の子のように見える、キリストご自身が共におられて、そして、服も全然この焦げた匂いさえもしなかったという守りがありましたですね。でこういう守りがですね、本当に神様は与えられてる。あとはその前にノアがね、この8人がね、水の中かな、このノアの箱舟によって守られましたけど、イザヤの43章の2節にこう書いてあります。あなた方が水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないということなんです。でこのように子羊と共にいることによって、彼らが害を受けることがなかったということとともにですね、次にですね、彼らはとても親しい関係というか、礼拝をし、神を、この賛美を捧げている姿が、次に出てくるんですね。2節をご覧ください。また私は天からの声を聞いた。それは大水の轟きのようであり、激しい雷鳴のようでもあった。しかも私が聞いたその声は、盾ごとを弾く人たちが盾ごとに合わせて歌う歌のようであったと。天からの声です。天においてこのような大水の轟きですね。激しい雷鳴ですね。これイエス様が、ヨハネに現れた時も似た、ですね、これ天からの、声があって、そして大水の轟き、激しい雷鳴、これがイエス様が、このヨハネに栄光の姿で現れた時もですね、この音がしたというのを覚えてますでしょうかね。でこれで共通してるんですよ、エゼキエル一章ですね。でそこで一章の24節でね、ケルビムですね、この主の御座のそばにいるケルビムもそのような音を立てているんですね。だからこれ共通してますよ、これね、覚えておいてくださいね。で、大きい出来事が市内の山です。主が天から降りて来られた時にですね、やはり雷鳴があり雷がありと、でこうやって降りて来られた、つまり天が地に降りてきたって感じですよ。わかりますか。イエス様が地上にお戻りになったことによって、その天の栄光がですね、その天使の軍勢も合わせてね来てるからそうなってるんだと思いますけれども、天がそのままこうなんか地に降りてきたっていうか、接点ができた、イエス様がおられるからね、そういう情景になっているんですね。でそこでね、興味深いのは、ここでは盾ごとを引いてるんですよ。盾ごとの音も聞こえてくるんです。で、盾ごとというと、私たちはあれですよね、ダビデがね、少年の時から弾いていたものがあるじゃないですか。そしてダビデが、この神殿を建てるように神に、言ってですね、で準備をしていった時に、このね、歴代史にね詳しく書いてますけれども、この今までになかったものを取り入れたんです。それが賛美です。この礼拝賛美です。ですね、この歌を作っていってですね、そして楽器を奏でるものも作っていってですね、これ覚えてますかね。で、コラの子たちですね、とか、いろんなこのグループがいましたけど、レビ人がそれを担当していったんですよね。で、それで、もう24時間ですね、もういつもこう歌が聞こえているような、こう組織立ててですね、こう賛美をしていく。だから詩編というのはその、この歌、歌集なんですよね。だからこのメロディーをつけて歌う歌詞みたいなもので、私たちは購読しちゃってますけれども、歌詞みたいなのを歌っていくんですよ、メロディーつけてね。で、その時に使っていた楽器がですね、やはりこのダビデが使っていた、この盾ごともあるんですよね。 で、いろあのシンバルもありますしね、ちょっと読んでみますね。この詩編の144編の9節は、神をあなたに私は新しい歌を歌い、従弦のことに合わせて褒め歌を歌いますと。ですね、そして、さっき言ったこの歴代詩ですけど、第一歴代の、15章の16節、ダビデはレビ人の長たちに命じて、彼らの同族の者たちを歌い手として任命し、琴、盾ごと、シンバルの、楽器を手に、喜びの声を上げるようにさせたということなんです。で、なんでダビデがそれやったか、ダビデの趣味じゃないんですよ。ダビデの趣味ではなくて、神から、まあ、啓示を受けたというか、御霊によって示されていたんですね。天において盾ごと、あるいはそれのようなものは確実にあるんです。その音楽の根があるんです。まあ、ある意味で音楽の、その、なんですかね、ミュージックっていうのは、これある意味で天から来ているって言ってもいいかもしれません。まあそれがね、このサタンに使われてしまったりとか、なんか世の中に使われてしまったりっていうのはあるんですけれども、で、それが、この盾ごとという楽器を持って、その音が聞こえてくるということなんですよね。どうですか？なんでね、こんな普遍的にね、歌ってあるじゃないですか、いろんなところに。で、なんか私感動するのはね、アフリカの人たちとかっていうのは、これ楽器なんて買うものがないからね、こう打楽器っていうのをこのそこら辺にあるものでさ、もういろんなの使ってこう、もうこういうものをどこでもいいからこう使ってね、こう踊ったり歌ったりするでしょ？あれは感動ですよね。だからそんなね、洗練されたものは必要ないっていうかさ、この棒があってそこになんかこう弦をつけてさ、そしてこうやれば出てくるみたいな、そういうものじゃないですか。これ神様が与えてくださっているわけなんですよね。では3節をご覧ください。彼らは御座の前と4つの生き物及び長老たちの前で新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4000人の他はこの歌を学ぶことができなかった。すごいですね。この今シオンの山に子羊が立っておられますけれども、なんとあのいつも神の御座の周りにいた4つの生き物と長老たちも一緒に来てるわけですよ。ですね、だから本当にね、天と地がくっついてるみたいな感じになっちゃってるの今ね、降りてきて天が。でそれで、歌を彼らが歌ってるんですよ、新しい歌を。これね、親しい関係を表してますね。さっきね、読んだ詩編の箇所もね、新しい歌っていう言葉出てくるんですよ。出てきたんですよ。で、改めてね、この詩編の33編の3節見ると、新しい歌を主に歌え、喜びの叫びとともに、巧みに弦をかき鳴らせと。ね、これも縦ごとで弦をかき鳴らしながら、新しい歌を歌いましょうと。この神様によって日々新たにされている、この新しくされている、この新鮮でですね、そしてこの神様の新しい創造をですね、喜ぶ歌を歌っていくということなんですね。昔ですね、このカルバリチャペルの初期はヒッピーっていうのがいたんですよね。ヒッピー、わかります？なんだろうね、あれなんて言えばいいんだ、わかりやすく言うと。まあ、社会から離れてさ、なんか共同生活してさ、やってったわけですよ。平和とか愛とかね、言いながらね。だけれども、途中でそのヒッピー運動の上の人たちの中で、こう、なんか東洋神父取り入れたり、あとは麻薬取り入れたりね、いろんなことしちゃったから、ちょっとラリっちゃって、おかしくなってっちゃったんだけど、あとフリーセックスっていうのもあったから、で、そういう中で、このイエス様を信じてった人たちなんですよ。当時ですね、ギターっていうのは教会の中で悪魔の楽器って言われてたんですね。なんでかって言ったら、こうロックとかやって反社会、こう、社会に対抗するみたいな感じで、こう、ビートルズとかさ、やってた時期ですよ。で、そういう、楽器を持ってですね、そのままですね、彼らはイエス様との出会いですね、イエス様に出会ったっていうことを歌にしていったというのが、今の、この、クリスチャンの、なんだろうね、基本になってるんですよね。だからこのそれまではですね、ピアノだったんです、オルガンだったんです。別にピアノオルガンが間違ってるって話じゃなくて、その普通に使ってたこの弦のね、これを神様に新しい歌で捧げていくっていうね、ことなんですよね。でね、この14万4000人の方はね、この歌を学ぶことができなかったって言うんですよ。だからこれだけ 特別な歌だっていうことです。特別な関係を持っていて特別な歌だっていうことなんですね。この新しい歌っていうのは神様との親密な関係があってこその歌なんですよね。だから例えばアメージングレースとかさ、なんかどこでも使われてるじゃないですか。なんか日本の中でもなんか結構ね、こうメロディーは使われてたりするじゃないですか。でも本当に神の恵みによって救われたっていう人じゃないとね、歌ってても意味がないっていうことですよね。でこういう親しさがあって、今度ねその親しさ交わりというのが主に対する純潔という形があったからこそ、その関係があったからこそ保たれていたということが次に分かります。4節、この人たちは女に触れて汚れたことのない者たちで童貞である。彼らは子羊が行くところどこにでもついていく。彼らは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖い出されたのであるということで、女に触れていなかった、これ妻です。この女って言っても別に不貧困の話じゃなくて妻のことですね。で、この14万4千人たちは締結を保っていたということなんですね。でこれ別に妻とねこの関係を持つことがもちろんこれ悪いことじゃなくて祝福されますけれども、ただね、市内の山のところで聖なる神の前に出るときに3日間女に触れてはいけないっていう命じられてるところがあるんですよね。だから主の前に出てくるっていう特別なこの時に触れないように命じられていたので、彼らはですねそういう純潔さを保っていたんだと思うんですよ。でね、それだけじゃなくてね、患難の時代っていう特別な危機的な状況ですね、苦難の時というのもここには、意味合いとしてあるんじゃないかなと思います。これ苦難の時というとですね、エレミアとねエゼキエルのことを思い出すんですが、神の裁きがエルサレムに下る時ですね。エレミアは妻をめとるなって命じられるんですよ。まだ若かったんでしょう。でこれから奥さんもらおうってね、妻子なんですね、もともとエレミアは。だから妻子ってもう大体奥さんもらいますよ。そして子供を産みますよ。だけど16章の2節見ますと、あなたはこの場所で妻をめとるなと、で息子や娘も持つなと。なんでかというと、これから悲惨が待ってると。悲惨が待ってたら悲しみがただ倍増、3倍4倍になるだけで、だからあなた方は妻をめとるなっていうふうに言われるんです。でね、エゼキエルの場合はもっと悲惨でかわいそうな予言、何かって言ったらね、途中で奥さん殺されちゃうというか死んじゃうんですよ。で奥さんが死んじゃって、なんで死んだのかってみんなが聞くから、なんでってなるから、それはエルサレムでこういうことが起こるからだと、子供たちもみんな悲惨な目に遭うんだとっていうですね、命かけたっていうか自分の奥さん犠牲になっちゃったんですよ、予言するためにね。まあ、そのくらい、この危機的な状況、危急的って言ったらいいかな、それで妻を持たないという意味合いもあると思います。でそれだけではないです。シオンの山にいるでしょ。で共に14万4千人がいるっていうことは、シオンが、この処女と呼ばれる場所が多いんです、あるんですね。イザヤの37章の22節で、処女である娘シオンと書いてあります。でこれは偶像礼拝などに汚されていないという意味合いなんです。けれどもエルサレムは偶像礼拝の罪を犯してしまって汚されています。そして大患難時代の時に思い出してください。患難時代の時にエルサレムがソドムとかエジプトとか呼ばれた書、11章で、これもこの締結を守ってないし、13章はもうこの獣の国になってますからね、非常に汚れてるんですけれども、この14万4千人はその汚れに汚されていなかったんですよ。そしてイエス様が戻ってくると、エルサレムシオンが清められます。ゼカリア書の13章の1節に、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。その日万軍の主の御言葉、私は諸々の偶像の名をその地から立ち滅ぼす、それらの名はもう覚えられないと、このようにして立て直されるんですね。エレミアの31章の4節に、乙女イスラエルよ、再びあなた、私はあなたを立て直し、あなたは立て直される、再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入ると。 いうことで、彼らは大患難の間もこの童貞っていうか、このでこれがもうエルサレムをなんか象徴してるっていうか、本当は本来あるべき姿を象徴していて、で実際にエルサレムが来た時にそれが、エルサレム自体も清められてですね、そして彼らがその中にいてっていうふうに、なって、いるわけなんですよね。これすごく似てますね。私たちキリスト者も新しく作られたものだって聖書に書いてます。キリストにあって新しく御霊によって作られたものなんですけれども、今度は世界的に新しい天と新しい地になって全てが新しくなると。で今もこの14万4千人は、この童貞でその、汚されていなかったんだけれども、純潔だったんだけれども、この、シオン自体がですね清められて、この行くということを表しているわけなんですね。そして4節に続けてみていくと、子羊が行くところどこででもついていくと、イエス様と一緒にいつまでもいるわけですよ。まあ、ペテロはねこれ失敗しちゃったんだよね。ペテロはねどこまでも死ぬまでもついてきますって言ったけどもさ、ほら、私はあんな人知らないって3回も言っちゃったでしょ。でもその前はね結構ねついてったよね。覚えてます、多くの弟子がいなくなって、こんなの聞いてられないって多くだって聞いてるけども、あなたたちはどうなんですかって言ったら、いやもうあなた以外に、あなたにこそ永遠の命の言葉があってね、あなたから離れることはできませんってこう言ってね。で、こうやって、イエス様にいつもついていく人たちだったんです。で、ヨハネの12章の26節で、私に仕えると言うなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕えるものもいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいますとあります。でこれ彼らがねそれで神と子羊に捧げられる初穂とも呼ばれています。初穂で人々の間からあがなわれるって書いてますけれども、初穂初物とか初穂とか、これ聖書にはたくさん出てくるんですね。イエス様は長子と呼ばれますけれども、初めにこの生まれた男の子のこと、いわゆる長男ですよね。初めっていうこともあります。でね、これはね、聖書的には2つの意味があります。もちろん順番的に初めっていうのは最初に出てきたものってありますよ。けれども、英語だったらファースト。レディーズファーストってのはレディーを、婦人を優先させるっていう意味ですね。優先、例えば第一にする、最優先っていう意味でもあります。これ代表的な存在になるんです。で、イスラエルの7つ、祭りがね、神様に定められているのは7つあるんですけども、吸い腰の祭りが最初にあって、3日後、その後で種なしパンの祝いが続くんですね。で、そして、その吸い腰の祭りの3日目に、初穂の祭りっていうのは、これ大麦の初穂をね、捧げるんですよ。で、これがイエス様が3日目によみがえったことを表している。十字架の日、吸い腰の祭りの日にイエス様十字架につけられましたけれども、3日目、蘇った日ですね。でイエス様が復活の初穂だというふうに、第一コリントの15章に書いてあって、つまりイエスにつく者が全員が復活の希望が与えられてるんですよ。イエス様が蘇られたから。わかります？代表的な存在になったんですよ。一番の方になった。同じように、ここで14万4千人が、これから贖われていく者たちの、初穂になっている。第一人者になっているってことなんです。イスラエルが皆救われると、ローマ人への手紙の11章に書いてあります。で、パウロは私たちは残されたもので、つまり何かって言ったら、多くのユダヤ人はイエスがメシアだと受け入れず拒んだけれども、私たちは、このようにして残されたものとしていますよと。で、それがイエスを信じているユダヤ人ですね。で、神様は見捨てておられないと。だからこの、残されたものがいるということは、このイスラエル全体をも神様は見捨てていないということを表しているわけです。そして、ついに異邦人の完成があって、異邦人の完成というのは私たちですね。私たちが救われていく、この世界中の人たちが救われていくに、それが完成したら、イスラエルが皆救われるというのが、このイスラエル、ローマの11章に書いてあって、その初穂ですね。初穂として、この、14万4千人の人たちが、まあ、いるということなんですよね。 皆さんね、ある意味で初穂っていうイメージ持ってくださいよ。あ、自分が初穂かもしれないってね。この日本のね、初穂、あるいはこのロゴス東京の教会の初穂、まあね、他にもたくさんバプテスマスの先に受けた人いるけれどもね、けれども、そこからこう自分こう多くの収穫があるっていうか、このついに来るとですね。だからコリントビトの手紙ではね、このコリントの教会における初穂だっていうね、このやっぱり初めに死んだ、バプテスマを受けた人、信じてバプテスマを受けた人が初穂ってこう言われてるんですね。この初穂であるということなんですよ。そして最後に、5節ね、彼らの口には偽りが見出されなかった、彼らは傷のない者たちであると。偽りが見出されなかった、これすごい告白ですね。自分がイエスを信じてるっていうこととやってることが一致してたってことです。偽りがなかった、獣を拝むようなことはしなかったと。で、こういう者たちがエルサレムに住むのにふさわしいものであると、シオンの山に住むのにふさわしいものだということが、詩編の24編3節4節に書いてあります。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、偽りの誓いをしない人、ここに偽りの誓いをしない人って書いてあるんですね。ですね。で、そうですね。そして傷のないものとありますが、これは生贄で使われます。生贄ですね、血管とか傷があってはいけないんですよ。神が完全なお方なので、受け入れるのも完全でなければいけない。で、完全を象徴しているので、傷や、このシミがあってはいけないわけなんです。それで第一ペテロの一章の19節に、この傷のない子羊のような血によって私たちは贖われたって書いて、イエス様ご自身が傷のない方として神の御前に生贄として捧げられた。それと同じように私たちも、私たちって14万4000人たちも傷がなかったってこういうんです。でね、これはすごいことだなって思うんですけれども、いや実はね、パウロは結構教会の人たちに対して祈りの中でこれね言ってるんですよ。まあ、ピリピ書にも言ってるし、そしてね、テサロニケも見ますね。第2テサロニケの、あ、これ第1かな、第1テサロニケの3章の13節、そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてください。あ、傷って出てないですね。これ責められるところのないものって書いてますけども、まあ、同じ意味ですね。この傷のないもの、他にもあったはずだな。傷がないっていう言葉、どっかになると思いますけども、このようにちょっと私たちはとかって思うかもしれません。いや、ずっと不完全なのにって、けれども、これが神様のご目的で、イエス様が戻って来られる時に私たちもそのように変えられるし、また今それを目標にして御霊によって変えられていくということなんですね。ということで、初めに14万4000人のこの人たちの話が出てきて、それでですね、この後で、次回学びますけれども、最後の、チャンスとして永遠の福音を御使いが述べ伝え、そしてバビロンが出てきて、バビロンが滅ぼされて、獣の国の人が地獄の苦しみを味わってとかいろいろ出てくるんですよ。だから、まずはここに行くことはできるんだよっていうことをね、表してるんですよ。そしてまたこの残されている獣の国にね、多くのイエス様を信じた人は殉教していくわけだけれども、この患難の時代にね、けれどもこの国にいる者たちは必ず報いを受けるんだとですね、いうことで、希望が与えられていますですね。で、私たちが、まあ、これモデルですね。これもちろん私たちがこれ14万4000人ではないんですが、だけれどもこのイエス様との関係においてどうですか、すっごいモデルっていうか、こう手本というか、 こうやって生きていくんだ、まずは共に生きていくでしょ、そして歌を歌って、この天って、まあ、私たちは御霊によって、でもそれで天の前味をね味わって神様に歌を歌っているわけでしょ。それから、今見たようにこの傷のないもの、これのこの目標に向かって生きていくわけでですね。で、童貞っていうのもこれはあれですよね、この純潔を保つっていうことですね。この不純なものがあったら生ぬるくなってしまいます、私たちの信仰が。で、この不純なものを取っていくっていうことですね。まあ本当に全て、いろんな側面から私たちの、この何ていうかな、模範になっている存在ですね。じゃあお祈りしていきます。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、この豊かな、恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。そしてイエス様が戻って来られるときに、この世に残された者たちが確実にイエス様と共にいるということを見ることができたことを感謝いたします。私たちもシオンの山というのが希望であって、そこに人々が、生徒たちが多く集ってあなたを賛美し、教えをいただき、そしてあなたがそこから世界を支配されるということ、このことを希望としております。主よ、日々の生活の中で、まあ、こういうことを考えることは少ないと思いますし、また日々の生活の中では違うことが情報としてもわんさかありますけれども、私たちがこの決してこの希望を忘れることなく、希望によって私たちは救われているとローマの8章に書いてありますから、私が聖霊の助けをいただいて、取りなしをいただいて、この希望の中に生きていくことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。